ゲームのない世界なんてない、ゲーマーのゲーマーによるゲーマーのための番組、 No Game No Life。 さあ皆さんこんにちは、ドードル兵長です。さあやっていきましょう。11月前半戦 No Game No Life。 外はすっかり明けですね。朝と夜はほんと寒いぐらい、僕はもう家で暖房つけちゃってるぐらいですけどね。でもそろそろ紅葉が見頃になってくるんじゃないでしょうか。11月頃がだいたいいつも見頃っていうふうに言われてるんですけど、この調子いったらちょっと寒くてね、見に行きたい紅葉も行けるかどうかが怪しいこの頃ですが、皆さんどう秋をお過ごしでしょうか。足早に急ぐキラキラのネオン、期待なんてどこにもない。改めましてこんにちは、ドードル兵長です。さあやっていきましょう、ドーゲームのライフ。お届けしているのはリカーマウンテンで西向いて北風。いやもう本当に秋ですよね。もう季節の移り変わりって早いなって思うぐらいで、ちょっと前までは暑いなって感じてたんですけど、もう逆に寒いなって思う感じですよ。でハロウィンとかのイベントとかね、街でちょっとちらほら見かけるんですけど、もうテレビ CM とかたまたまこの前テレビつけて見たんですけど、もうクリスマスですよ。ユニバとかもクリスマスのコマーシャルとかバンバンやってましたからね。まあ、という間にこれで1年過ぎ去っていくんでしょうね。ああ皆さん、やり残したことないように1年過ごしてください。さあ、今回もやっていきましょう。ノーゲームノーライフ。前半戦は俺的ゲームサテライト。今週はどんなニュースが飛び交ってくるのでしょうか。後半戦はピックアップゲーム。今回ピックアップしたのはヒューマンフォールフラット。ちょっと隠れたインディーズゲームですけどね。面白いね。ぜひ楽しみにしてください。それとこの番組では皆様からのいいねやコメント、メッセージを大募集しています。番組コメント、いいねを送るには番組ページにあるメッセージ送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただきますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをどしどしお待ちします。さあ、それではドードル兵長のノーゲーム、ノーライフ。これから30分お付き合いどうぞよろしく。この番組はインリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
さあ、俺的ゲームサテライト。今週も僕とドル兵長が気になったニュースや話題を独断と偏見でお届けしていきます。さあ、まず最初のトピックになります。再び Twitch から人気配信者が移籍。これびっくりしましたよね。以前 Twitch 上で絶大な人気を誇り、プラットフォームそのものの成長にも大きく貢献してきたというゲーム実況者の忍者、2019年8月にマイクロソフトのゲーム配信プラットフォームであるミキサーへ移籍することを発表しました。海外メディアの間で大々的に報じられましたが、それから3ヶ月が経過して新たにツイッチ上で人気の高いゲーム配信者シュラウドが忍者と同じミキサーに移籍することを発表しました。シュラウドも忍者と同様にゲームの生実況配信をミキサーで独占配信していくと予定しています。シュラウドの Twitch チャンネルのフォロワー数は700万超えで、チャンネルの総再生数は3億6000万回です。 シュラードのツイッチチャンネルは2019年2月に月間1500万再生され、最も再生されたチャンネルに輝いたこともあります。シュラードはカウンターストライクグローバルオフェンシブの元プロゲーマーで、PUBG やレインボーシックスシージなどシューティングゲームの配信で知られています。彼の特徴は何といっても最高峰のエイム力。シュラードは自身のツイッターアカウントで、シュラードは変わらない新しい家という言葉とともにミックサーへの移籍を報告するムービーを投稿しています。同ツイートにはすでに2万4000件のリツイートや15万件のいいねを集めています。2019年8月に忍者がミックサーへ移籍したことはゲームコミュニティにとって大きな衝撃となったと海外メディアは報じました。忍者はミクサーで最も人気の高いゲーム配信者であり、すでに240万人以上がチャンネルをフォローしています。チャンネルの総再生数は2600万回超え。ミクサーによるツイッチの人気ゲーム配信者の引き抜きは、ミクサーがツイッチのライバルであるっていうことを明確に主張するかのような行動であると推測されます。忍者のマネージャーであり妻でもあるジェシカは、今年の初めツイッチを辞めた理由は、忍者のブランドを構築する上でツイッチと折り合いがつかなかったことを挙げています。しかし、ストリーミング配信向けプラットフォームのスチームエレメントが公開した配信者の実態調査レポートによると、2019年8月に忍者がミクサーへ移行した後も、ミクサーのプラットフォーム全体における総再生数はそれほど増加しないどころか、ツイッチの視聴数は8億5060万から9億3210万に上昇しています。また2019年4月から9月までの期間に調査したゲーム関係ストリーミングプラットフォームの利用時間から割り出されたプラットフォームの利用率は、ツイッチが 75.6% に対してミクサーは 3.2%、 ツイッチ、YouTube ゲーミング、 Facebook ゲーミングに続く業界4番となっています。しかし、ストリーミング配信向けのツールなどを販売している Steam ラボの調査レポートによると、ミクサーの総再生数時間は7月から9月にかけて 188% の増加をしています。かなり多くの実況者がミクサーに集結しつつあることも示しています。そのためミクサーでの総再生数の大幅の伸びはまだ見られないものの、シュラードの移籍でその傾向が変わり始めることは十分にあると思います。僕らにとってみれば、忍者の配信もシュラードの配信もプラットフォームが変わったからといって見れないわけではないんですけど、彼らにとってみればプラットフォームが変わるっていうのは、プロ野球で球団が変わることのような大きなことなのかもしれません。シュラードは以前ツイッターでミクサーに移行するにあたって、これで僕の大好きなゲームに集中できるということもツイートしています。もしかしたら僕らに見えない何かしがらみがあるのかもしれません。続いてのトピックです。フォートナイトのエピックゲームズ、今度は訴える。エピックゲームズは10月25日テスターのロナルド氏を NDA 秘密保持契約違反、営業秘密保護法違反で起訴しています。エピックゲームズはロナルド氏がフォートナイトチャプター2の情報を一般公開前に SNS アカウントでリークしていたと主張し、損害賠償を求めています。フォートナイトにおいては、8月頭から続いていたシーズン10が10月14日に終了、終了に際して実施されたワンタイムイベントの演出でブラックホールが出現し、しばらくゲームが遊べない状態になっていました。それから1日以上が経過し、最終的にチャプター2として銘打たれ、新しいフォートナイトが開始されています。チャプター2の大きな変更点として、マップが完全に一掃されたことや、マップを流れる川で泳げること、アップグレードベンチで武器のレアリティを上昇させることなどが挙げられています。ロナルド氏はテスターとして入手した情報を複数のツイッターアカウントを利用してリークを行っていました。チャプター2が始まることや、チャプター2でプレイヤーが泳げることの情報もリーク、さらにはその時点で未公開だったフォートナイトのチャプター2の新マップの画像も投稿しています。エピックゲームズはロナルド氏の行動の影響で、エピックおよび新シーズンを楽しみにしていたフォートナイトコミュニティを犠牲にし、計画していたサプライズは彼のリークによって台無しにされた、エピックが数ヶ月かけて生み出したサスペンスを台無しにされたと訴え、コミュニティを盛り上げるためのプロモーションに悪影響があったと主張。また企業秘密の無許可漏洩が創造と革新への動機づけを弱めていると、金銭面とは別方向からも彼の行動を非難しています。実は2018年にもエピックゲームズは同様の起訴を起こしています。フォートナイトではシーズン4にダスティデポに隕石が落下、その落下場所をリークしていた QA テスターが NDA に違反しているとして違反損害賠償を求められていました。内部のテスターが情報を漏洩している点などが似ているケースであり、こちらもユーザーへのサプライズが損じられたことをエピックゲームズは強調しています。 まあ確かにフォートナイトはね、こういう風にサプライズの多い要素でね、プレイを飽きさせないんですけども、まあ訴訟が大変ですね、中からも外からも。そういった意味でもフォートナイト、注目が離せません。さあ、最後のトピックです。モンスターハンターフロンティア最後の宴。サービス開始より12年以上にわたり多くのハンターと共に長い歴史を歩んだモンスターハンターフロンティアの12月18日のサービス終了を前に、ハンターたちへの感謝を込めたフェアをモンハン酒場で開催します。ありがとうモンスターハンターフロンティアフェア。では同作にまつわるこだわりのフードやドリンクメニューが登場。以前カプコンバーなどで人気を博したメニューがバージョンアップして登場。さらにはハンターの皆様より愛された装備をモチーフにした個性強めなフードや大人気なモンスターをイメージした魅惑のドリンクには注目です。何の装備がモンスターか気になる方はぜひモンハン酒場へ足を運んでください。その他にも親愛なる全てのハンターに注ぐ感謝をテーマにしたスイーツとノベルティが用意されています。ノベルティはフェアメニューを1品注文するごとに1枚入手できるオリジナルポストカード計9種類。表面にはシリーズで人気を博したモンスターがデザインされています。 全9種類を集めるとカードの裏面には何かがあるみたいです。さらに店内には期間中ぬいぐるみグークビッグサイズやモンスターハンターフロンティアゆかりの著名人10名のサイン入り10周年記念ビジュアルポストなど関連展示物が飾ってあります。期間中の金曜土曜日曜祝日には関連グッズ争奪の超豪華抽選会も開催されます。景品は当日お楽しみだそうです。会場は東京都新宿区歌舞伎町 1-3-16 パラセリゾーツ新宿本店1階。開催期間は11月の1日から12月1日です。営業時間ちょっと複雑になってます。オープンが平日は17時から、土日祝は11時から、閉店は平日祝日が23時、金土祝日の前の日は28時までと遅くまで営業しますので、気になる方はぜひぜひ行ってみてください。今回も様々なニュースが飛び交ってまいりました。次回はどんなニュースが飛び交ってくるのかお楽しみに。お知らせ挟んでピックアップゲーム。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きになっている皆さん、ナルミンの教えて輝きのもと MC のナルミンことナルミンゆうかです。このラジオはナルミンが必死にみんなの相談を受けてアドバイスで解決していくラジオです。時には楽しく、時には厳しく、そんな輝きの中にナルミンがチャレンジしているラジオです。このラジオでは皆様の質問に適当かつ真剣にお答えするラジオとなっております。あ、ちなみに振られればモノマネとかもやってるかも。よろしければ聞いてくださいね。
ミュージックゼロチャンネル。
さあ、ピックアップゲーム。今回ピックアップしたのはこちら、ヒューマンフォールフラット。このゲームは結構みんな知ってる人は多いのかもしれないですね。YouTube なんかで見るといろんな実況者さんが上げてたりしますし、キャラクターもふにゃふにゃの人間でね、ちょっと愛嬌があって、ね、可愛らしいキャラクターなんで皆さん見てるのかもしれないんですけど、このゲームもともとパソコン版でリリースされてました。はい、Steam というもので発売が2016年の4月22日になってますね。でそれからね、人気があったのが PS4、Xbox、Switch と、順次、リリースされていって、最近では Mac でもできるようになりまして、ほんと最近ですよね。今年に入ったから Android とか iPhoneの ISO かな、スマートフォンでもできるようになりましたね。結構大人気なゲームになってます。どんなゲームかっていうと、一応アクションパズルゲームっていう風になってるんですけど、物理演算とかをね、いろいろ駆使して謎解きをやっていくものですね。大きなステージ1個ポンっていう、一応設定では箱庭ってなってるんですけど、その箱庭の中で出口があるので、その出口に向かっていくっていうゲームなんですけど、まあこれがね、難しいんですよ。ステージとしては10種類あったんですけど、最近アップデートが入って新しいステージも解禁はされたんですけど、まあ、どのステージもまあね、謎解きの要素としてはそんなに難しくないんですけど、あ、でもね、これ一人でやるのとマルチプレイっていうモードがあって、マルチプレイだ スイッチとか多分 PS4 とかのマルチプレイだったら多分2人でできるんですよ。ローカルマルチで同じ機械で同じコン、同じテレビでコントローラー2つ、画面が2画面で分割になるんですけど、オンラインでやると普通に最大8人とかな、スチーム版だと最大8人でできて、で PS4 とかだと確か4人だったかなとは思うんですけど、まあそれで4人でいろいろできるんですけど、で4人でその覗きの箱をやろうとすると、例えば1人はこっちの方を物色してとか、1人はこっちの方を物色してとか、いろいろ分業でできるんで、意外とサクサク進めるんですけど、このゲーム一応ソロモードっていうのがまあ、あるはあるんですけど、そのソロでできるっていう前提でのステージなんですよ。ステージっていうか難易度なんですよ。だからどの仕掛けも本当は一人でクリアできるんですけど、二人とか三人とかでやるともう結構サクサクできるんですよね。ただ一人でできるっていう前提で考えようとすると、僕何個か分かってないその仕組みとかあるんですよ。だから言ってしまえば正直二人いるからこういうやり方でやれば余裕できるよねみたいなモードもあれば、あとは正規ルート、まあゲーム側が多分このルートでクリアしてほしいんだなっていう解き方があると思うんですけど、その物連算のパズルなんで、結構あの手この手を使えば、脱獄じゃないですけど、ちょっと違ったルートでのクリアもできたりするんですよね。そのアクションがね、またね、愉快というか不愉快というか、まあキャラクターがいるんですけど、まあ関節がないんですよ。本当にグニャグニャしてて。で操作は非常に簡単で、動かすキャラを動かすのと、視点をぐるぐる動かすのと、あと右手と左手を、突き出すっていう操作なんですよ。むちゃくちゃ簡単は簡単なんですけど、だから上向いて手を突き出せば上に向かって手を突き上げるし、下向いて手を突き出せば下向いて手を突き出すしみたいな、T 字には手を突き出せないんですけど、前にね、手を突き出すしかないんで、上か下かでやってって。で、物に、それを、手を突き出して、物に当てあると、その物を掴んだりして、で、持ち運んでやるんですけど、もうほんと関節がなかったり、手の握るっていう感覚がないので、物を掴んでも、なんかすごいブラブラブラブラしてるんですよ。本当に酔っ払いのお土産買ってきたよ、みたいな感じぐらい物がブラブラするので、何個かダンジョンで、ステージで、鍵を壊したりするステージとか、あと鍵を鍵穴に刺したりするステージがあるんですけど、すっごい一苦労なんですよね。鍵を刺すところなんてもうほんと鍵穴の向きとかも指定されて、鍵穴の形と鍵があるので、こういう風に刺さなきゃいけないっていう風に指定されているのに、その向きに全然持ってくれなかったりとかしますし、で、僕、ローカルマルチで2画面でやって、たので僕の視点では正直どっち向いてるとかどう向いてるのか分かんないんだけど、そのもう一人プレイしてる方の隣の画面で見ると、あ、俺今こういう風に向いてんだっていうのを確認しながらやったから、結構鍵穴とかそういう鍵壊すとか、なんかそういうミッションっていうかね、謎解きもクリアできたんですけど、例えばパソコンでやるとかインターネット回線でやるってやると、視点が自分の視点しか見れないので、まあまあ操作が難しいですよ。で、このゲーム本当に面白いし、謎解きとしてもそんなに例えば複雑ではないし、アクション要素もまあ比較的、簡単は簡単、そのハイスピードとかもなかったりするんですけど、ただ、キャラの操作に宿泊するゲームです。もう何度も言うのように、謎解きは別にそこまで難しくはありません。キャラの操作が難しい。自分ではこうしたいな、こうしたら多分解けるんだろうなっていうのは、まあパッと見全然わかる内容だと思うんですけど、それをこのキャラに操作させるのがものすっごい難しいので、解けた時の爽快感とか達成感はものすごいあって楽しかったんですけど、できなかった時のイライラ感っていうか、もやもや感がすっごいな、もう本当なんかこのゲームに入って自分の手で持ってやったろうかと思うぐらい、本当にモヤモヤしますよ。ただやってる方とか、見てる方かな、見てる方からすると結構ね、ユニークというかシュールな感じで面白いんですよ。だからもしこのゲームやるのであれば、ぜひね真剣にやらないでほしい。 あの真剣にやったりするとすごい疲れますし、壺男っていうゲーム多分皆さんあるの分かるか分かんないですけど、壺に入った人が棒を持って上に上がっていくっていうようなゲームがあるんですけど、まあそういうゲームと同様にラットって言ってそのタイムアタックをやろうとする人たちとかもいるんですけど、そういう風にやろう、頑張って早くクリアしようとかスマートにクリアしようと思えば思うほど絶対ストレスがたまるので、あもう本当ねカジュアルにみんな楽しくワイワイ、まあ誰かが謎解いてるのを手伸ばして味方にピッてつけるとなんか味方を本当にグイッって引っ張れたり遊べれたりするので、まあちょっとそんな感じでね遊び要素をやりながらまあちょっとねパズルもやりたいなぐらいな感じでやるとちょうどいい面白さだと思います。まあ、僕は一応このステージ、ゲーム全ステージをクリアしましたけども、まあ、一人でクリアする方法は僕まだ全然分かっていないので、まあ、気になる方はぜひぜひヒューマンフォールフラット、今では本当 Steam、PS4、Xbox One、Switch、そして Android でもできますので、パソコンゲームにしたら珍しく Mac 対応してるってのもあるので、Mac ユーザーの方も多分できるんじゃないかなと思いますので、気になる方はぜひダウンロードしてみて遊んでください。さあ、それでは一曲してお別れしましょう。尻尾で鏡。
後ろの正面透かして見えたら君の知ってる君を見られる。あれれ頭の形が少しおかしい。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、ハモンのボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど、30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、にゃい、メリーゴーランドインレイニーデイズ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、にゃい、メリーゴーランドインレイニーデイズ。
ミュージックゼロチャンネル、
さあ、ノーギブノーライフ、お別れの時間です。11月入ったってことはもう COD のモダンオーケーが発売されてるんですよ。10月の25日に発売、10時から PC 版はリリースできたんですけども、ログインできなかったんですよね、最初の2時間。本当に10時からもうパソコンの前で待機してやってて、10時にインストール、インストールは前々からしてて、10時にプレイ開始して、いろいろアップデートしてったんですけど、サーバーがパンクしてる状態でして、2時間待ちました、プレイするのに。前も2時間待っただけあって、本当面白かったですね。もうしばらくは僕でもずっと COD をやってるんじゃないかなと思います。まあ、さっき紹介したヒューマンフォールフラットもね、もう Twitch の方で以前ちょっと配信で動画配信してて、まあ、全クリしちゃったので、まあ、今度は違うまたゲームやっていこうかな。今度はね、今聖剣2がちょっと今いい状態にあるので、そちらをちょっとクリアしていきたいんですけど、 COD とどちらを天秤にかけながら、まあ、どっちのゲームやるかっていうのは僕の Twitch チャンネル、毎日夜9時頃から12時頃まで配信してますので、よかったらそちらの方ご視聴ください。それとこの番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを大募集しています。番組はコメント、いいねメッセージを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをお待ちします。続いて番組公式 Twitter アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは皆様、リスナー皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。 Twitter アカウント ID は m_z_channel、m_z_channel、 すべて大文字です。 Twitter 内で検索していただけると出ると思いますので、どしどしフォローお待ちします。さあ、それではノードレ兵長のノーゲームノーライフ、次回11月の後半までおさらば。この番組はインディアリツザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。